ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さんおはようございます。
はい、おはようございます。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
まずはこちらからです。にわかに動き始めた岸田総理、その背景は何なんでしょうか。毎日新聞によりますと、岸田総理が自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた政治資金規正法改正議論リードしようと奔走中とのことで、政権内には総理のリーダーシップだと評価する声があるものの、にわかに陣頭指揮を取り始めた総理への戸惑いも広がっているということなんですが、この背景について解説をいただきたいと思いますが、須田さん、岸田さんが今そんなにやる気になってらっしゃる、はい、
なぜか不思議なことにですね、この分野に関してやる気満々と、もっと他にやることないのかっていうね、状況ですけれども、
まあ、でも政治資金規正法改正案に関してはやる気になってくれるのはいい話なんじゃないんですか。どうなんですか。
いい話というのもですね、一部にはあるんですけれども、うん、ただなぜこうなったのかというとですね、やはり先のね、衆議院の3つの補欠選挙、そのうち2つはですね、自民党は不戦敗という形になったんですが、唯一ですね、候補者を立てた島根1区の、補欠選挙においてはですね、大惨敗というですね、箸にも棒にも引っかからないというね、状況になったわけなんですけれども、はいはい、でやっぱりですね、じゃあなぜそんなに、勝つことができなかったのかというと、やっぱり政治と金の問題一つがね、やっぱりこの裏金問題というのは、大きく尾を引いていて、もともと島根一区というのは細田衆院議長のですね、はい、が亡くなったことによって死去に伴ってですね行われた選挙なんですね、はい、細田さんというと、まあ言ってみれば清和会、つまり安倍派のですね、元会長というところもあって、今回の裏金問題の中心人物の一人であったことも間違いない、これは1点目、そして細田さんというとですね、例の統一教会、ね、旧統一教会とのですね、こう密接な関係が、こう指摘され、そういう批判され、ただ、衆院議長という三権の長の一人ということもあってですね、なかなかその説明責任が果たされていなかった、はい、ね、でそして3点目、ツッコミところ3つあるんですよ、3つ目としましてはですね、細田衆院議長のですね、セクハラ問題ですね、これも一部週刊誌で、指摘されて、これについてもですね、きちんと釈明説明をしなかったということで、有権者の反発を招いたと、そういった意味で言うとですね、やっぱりこの政治と金の問題っていうのは大きく影を落としていた、そして今後のですね、解散総選挙戦略をこう思い描いてみるとですね、やっぱり、そんなにね、もう来年以降っていうね、ことも言われなくもないけれども、そんなに先じゃないだろうと、解散総選挙は。そうなってくるとですね、この政治と金の問題いつまでですね引きずっていたんでは、自民党に勝ち目がないということで、俺がやるよと、俺がリーダーシップを取ってやるよということで、つまり選挙を強く意識する形での今回の動きなんだろうなと思いますね、
でも今回その例えば政治と金の動き、先ほどニュースでもありましたけど、公明党とのねすり合わせありますけど、これ果たしてそのパーティー券の購入金額のね、表示のあれいろいろありますけど、これどうですか、こうちゃんとしたものな出そうなんですか、これは。
いや、ですから本丸と言ったらいいんですかね、本来本当にやらなきゃならないところには全く手つかずで、どうでもいっちゃどうでもいいようなところをですね、こちょこちょこちょこちょ直そうというね、いうところに終始してるんではないのかなと。だから、よくね、こう虫歯になった人が痛くて痛くてしょうがない、なんか市販の鎮痛薬だ、あるいは虫歯の薬を塗って直すという、そういう抜本的な、ね、治療にならないじゃないですか、歯医者行けって話でしょ。
そうですね、
そこをやらないんですよ。じゃあそこって何かっていうと、例えばね、これラジオ機の皆さんね、ご認識されてるかどうかわからないんですが、例えば政党、そして各政党のですね、支部ですね、都道府県連とかいった支部がありますよね、であるとか、その他政治団体、この中にその他政治団体には派閥であるとか、政策集団であるとか、そういったところが含まれてくるんですが、こういった要するに諸団体、政治団体、政党はですね、外部の会計検査を受けなくてもいいんですよ、
はいはい、
外部の会計検査全くノーチェックなんですよね、だからこそ、透明性が確保できないし、やりたい放題になっているんだ、だったら普通のどんなあれですよね、中小零細企業だって、言ってみればですね、税理士含めてですね、外部の監査っていうのは受けるわけですから、 ね、そういった意味で言うとそこ監査まず入れなさいよと、
うん
ね
うん、
会計帳簿チェックしまいなさいよ、会計帳簿ってのは政治資金収支報告書、うんはい、それがイロハのイであり一丁目一番地なんですよ、
うん、
そこをやろうとしない、
うん
ね、それやられちゃうとなんか問題というかですね、痛くもない腹を探れるってことになるのかもしれないけれども、うん、そこをやらずにですね、うん、政策活動費の公開を検討とかね、政治資金パーティーのね、うん記載基準をですね引き下げますよと、うん、そんなところやったって、うん、ね、誰もチェックしなかったらそこだって適当なこと書いてからいいって話になっちゃうじゃないですか。
これね、だから結局どの案を持ってですよ、まあ成立していくのか分かんないですけど、それ受けた上で、まあそのいつあるか分かんない選挙って言ったって、これどうでしょう、思惑とするとほとぼり冷めてるだろうなっていうイメージがあるんですかね、その頃には。
ええ、ただですね、これどうなんでしょうね、ずっといろいろな形で引きずっていくと思うんですよ、
うん、
例えば後でちょっとお話ししますけども、今月にはですね、うん静岡県の県知事選挙というのが行われて、ねうん、事実上の与野党対決になるんですよ、
うんうん、
つまり、立憲民主党、国民民主党、はい、そして連合が推薦する方と、うん自民党、県連、そして党本部が推薦される方が激突するという形で、
うん、
そこでおそらくね、野党サイドは国政野党に関して言うとですね、うん、やっぱりまた政治と金の問題というのが出てくる可能性は十分あるんだろうと思うんですね。
うん、
そして、7月にはですね、東京都知事選挙、
ね、
さあ自民党はどう動くんですか、誰も立てないんですか、
うん、
というような話もありますし、
うん、
そういった形でですね、解散総選挙はいつになるかわからないけれども、
うん、
そういう選挙であるとか、
うん、
いろんな問題がですね、次から次へと、スケジュールですね、目白押しなんですね。
これそれでいうと選挙を睨んでとなってくると、公明党の立場とするとね、これまあ、対自民党、まあ、例えば岸田さんに対してということなんですけど、今回のことも受けてですけど、どういうスタンスになっていくんですかね。かなり強く出てもいいと思うんですけれども、この辺は、
そこなんですよ、うん、さすが上野さん、いいところをついてきますよね。でその公明党なんですが、ちょっとびっくりするような動きが衆議院の補欠選挙でありましてね、
うん
島根一区なんですけれども、ここだけはやっぱりどうなんでしょう、自民党にとってみるっていうと負けられない戦い、ここも落としてしまうと3敗というのが確定してしまいますからね、うん
はいはい、
あと不戦敗2つですから、
うん、
でそういう点でいうと全力投球、全力投球の証としてですね、
うん、
なんと岸田総理総裁は2回の島根、
うん、2回入ったんですよね、
入ったんですよ、
うんはい
ね、でまあ1回なら自民党本部が推薦してるから1回ならまだしもですよ、これ公認候補ですからね、
うん、
で2回目入るか入らないかっていうのはこれ非常に微妙な政治判断になってくるんですよ、
うん、
で勝てそうもない選挙で、
うん
ね、自民党のトップリーダーがですねそこに入るとなると、
うん、
何選挙情勢全く分かってなかったのっていうことになるし、ね、あんたが入っても負けたんだから、あんたは選挙の顔にならない、看板にならないよねというね、
うん、
要するにそういったトップリーダーとしての失格だという烙印が押されかねないというリスクがはらんでるんですよ、
うん、
にもかかわらず岸田さんは2回入りました、
うん
ね、さてそこでさっきの公明党の話に戻ってきますけれども、
うん、
で連立パートナーである公明党はどういうふうに動いたのか、
うん、
告示日前日の推薦なんですよ、
うん、
ギリギリになって、
うん
ね、
あ
つまり、はい事前に準備もね万端整わないような状況の中で、まあ仕方がないから推薦出しとくかなっていうぐらいの感じですよこれ。
はあなるほどな。
そしてですよ、
うん、
公明党の代表山口夏男代表は、
はい、
一度も選挙区に入りませんでした。
山口さん入らずじまいですか。そうか、これは、今度は逆に自民党からもいやそれはちょっと一回ぐらい入ってはあったんですかね、やっぱりね。
いやもちろんあったでしょうね。だそのための推薦なんですから。
そうですよね。
でそうするとじゃあそこは言葉に出しては言ってませんよ、公明党も山口夏男代表も、
うんうんうん、
じゃあその公明党としてはどういう心境なのかっていうのはこれで、うん、ラジオ機の皆さんも想像していただく通り、
うんうん、
で、まあ、自民党勝手にやっとけと、ね、お前たちの政治と金の問題でこっちは大迷惑こもってんだっていうのは本音じゃないかなと思うんですよ。
ちょっと距離を置きたいはあるんでしょうかね、そのあたり微妙にね、同じ与党内だ。でさっきお話出ましたけども、静岡県知事選は今日告示なんですよね。
で
26日投開票ということ で現在、立候補を表明している方なんですが、総務省出身の大村慎一さん、前浜松市長の鈴木康友さん、共産党公認候補の森大輔さん、政治団体代表の横山正文さん、自営業の村上武さん、そして、会社役員の浜中里美さんという方が今立候補を表明してるんですが、まあ告示にもな なりますので、余りというのはあると思うんですけれども、今回結局自民党は推薦出すんですよね。本
音いや出します決まりました、うんね、あの我らが大幹事長の茂木幹事長がですね、うん、もう最終的に重大な決断を下して、うん、そこまで言うんだったらね、これ出さないとまた須田慎一郎がガタガタ言いかねないから、うん、出すぞということになった
みたいです。すごいですね須田さん、すごい影響力になりましたね。でなってくるとこれ当然、うん、そのあたりのさっきおっしゃっていただいたような与野党の対立みたいなところってより明確になってくるっていう見え方になるわけですねこれね、
ただですねこれあの党本部が推薦を出すのと出さないのとでは大きな違いが出てくるんですよ、うん、やっぱりあの自民党の組織がこれ引き締まりますからね、県連組織が、うん、1点目、うん、そして2点目がさっき申し上げたですねやっぱりこれ公明党もですねさすがに自民党本部が推薦を出してきた以上ですね、うん、自主投票であるとか、うん、あるいは、相手候補対抗馬にですね、うん組みするなんていうことは絶対できないというね、うん状況になってきます。公明党に対する牽制にもなるでしょうし、うん、でそういった点で言うとですね党本部が、まあ、あの推薦を出したってのは非常に大きいんですが、これが万が一負けた場合にはですね、うん、結構大きなダメージを負うことになるのかなと思いますけどね。
ということは一つ今回その東京都知事選を前に静岡県知事選挙も、またこの自民党の行く末を、見る一つのまたポイントになりそうだということですねこれはね。
そうですね、はい、だから行く末というのはいわゆる解散総選挙いつ打つのかというところに、ね、大きな影響を及ぼしてくるということですね、
はいはい、ではそのあたり含めてさらにはこちらでございます。さあポスト幹事長をめぐるバトルなんですが、現時点での最有力は誰なんでしょうか。まあ、幹事長といいますとこの番組でも須田さんにお話しいただいてますが、党のナンバー2とも言われている存在ですけれども、このバトルをめぐる争いがですね、ポストをめぐるバトルが水面下でもうえらいことになってきているということなんですが、さあ須田さんに現状どうなっているのかというところぜひお聞きしたいと思うんですが、あのよく須田さんにおっしゃっていくいただいている大前提、もう岸田さんと茂木さん幹事長はもう相当今状況は悪いということなんですね。もう誰もが知ってる、
もう関係は完全に冷却していて、全く信頼関係が成り立っていないというですね、あの私とか上泉さんのですね、もう家庭のような状況になってるんじゃないかなと、ね、
私は昨日もやめやと電話で喋ったよね
というぐらいに今関係が悪化していてですね、はいはい、でなおかつね、もう一つはですね、うん、あの幹事長、まあ、自民党の総裁を除く役員の人事任期というとですね、うん、任期は1年なんですよ、ね、
任期1年、
はいはい、うん、そして連続3期までということで、うん、まあ、あの茂木幹事長はもうこれ3年目を迎えておりますんで、どんなに頑張ってもですね、今年の秋までという形になってるわけなんですね。ですからもうどうせ交代してもらうんだからということで、まあ、これ一体いつその役員人事をね、うん、行うのかというのは岸田、総理総裁のですね腹一つになってるわけなんですね。
ちょっと待って、あの須田さん、そうなると仮にですよ、岸田政権が続いてるとしてと、うん、いう前提で秋まであるとして、これ、幹事長続投っていうのはできないわけなんですか。
ないです、秋以降の続投はない。
あ、ないんですね。いずれにしてもないんですね。
ないんです、うんうん、これは党則によって決まっております。
決まってるんですね。なるほど、
でもうないということで、要するに、総裁選を迎える前に新体制に移行しようという意向があるならばね、うん、その前にですね、うん、茂木幹事長の、後任を決めるというそういう形になってくるのかなと、うん、ただ、加えて言うとですね、その茂木幹事長の最大の後ろ盾だった、麻生、副総裁もですね、うん、これもさっきの党役員人事に、任期にですね絡んできますから、うん、1年、任期1年連続3期までですから、この方も交代と、うん、ただ、麻生さんとの関係はそこまで冷却化していない。岸田首相にとってですね、やっぱり、まあ、麻生さんは政権維持のための頼みの綱であることは間違いない、でそもそもですね、昨年の秋になぜ、この折り合いの悪い茂木幹事長の続投を飲んだのかというとですね、その麻生さんが、そう言わずにね、茂木で頼むよとか った段階言ったから、それを受けてですね、まあ、続投になったということなんですね。
はあ、そうなんですね。あ、もう麻生さんの意向が非常に強かったということなんですね。
でこれも麻生さんの顔を立てて1年続投になったんだからもういいだろうというところ、うん、ただ岸田さんはね、麻生さんとの関係は、断ち切るつもりは毛頭ありませんから違った形で処遇するんだろうなと。でそうするとですね、後任は誰なのかでということになってくるんですけれども、これでですね、やっぱり昨年の秋の時点で、やっぱりね、茂木さんと交代するんではないかと言われていたのが森山博史総務会長、自民党の最悪の一人ですね。でこの方、まあ、この方はですね、本当に、まあ、年齢ということもあってですね、総理総裁になるという野心は全くないんですよ、
はいはい、
ゼロなんですよ。しかももう解散はしてしまいましたけれども、旧森山派というのは、総勢8人しかいなかったんですね。ですからその派閥のメンバー構成人員から言ってもですね、政権取りを目指せるようなそういう立場にはないということもあって、岸田さんにとっては安牌で、加えてですね、一生懸命、仕事もやってくれるし、党内での人望が厚いんですよ。
今回あれでしょう、その特に裏金問題でいろいろとこう頑張られたのは森山さんというお話はね、ずっと須田さんからもお聞きしてますし、
ですから政倫審に、出るのをですね、なかなか渋っていた、人たちに対してもですね、一人一人面会してじっくり話を聞いて、まあお前の言い分は分かるけども、まあ、今回は党のためを思って頼むよみたいなことで説得してもらったというのが森山さんですし、そしてもう一つはですね、あの衆議院の、これは、選対委員長当時なんですけれども、衆議院のですね、10増10減、これをですね、まあ決まった後にですね、選挙区調整を党内でやってのけたのは森山さんなんですよ。
すごい。じゃあかなりあのお力はあるんですね、そのあたりの調整を含めた。
だから、岸田さんにとってみるっていうと信頼関係も強いし、ですから森山さんにと昨年の秋の時点で思ったわけなんですけども、まあおそらくですね、岸田政権が、続いていくという前提で考えるならば、岸田さんはですね、森山さんに幹事長就任を要請するだろうというのが、非常にですね、強く支えかれてるんですね。
これ例えばほら、あのここに来てぐっと人気の出てきたね、上川さんだったりとか外務大臣だったりとか、はい、あるいはやはりこれまた国民の人気あるという石破さんとかという話が出てはいますけども、現実ここはないんですか？
ですからそういった点で言うとですね、確かに上川さん石破さんというね、選択肢もないわけじゃないんですが、ただじゃあそのね、まあ言ってみれば自民党内で、たくさんの手勢を率いている、そういう影響力の大きい、そういう人なのかというと、やっぱりお二人方ともですね、まあ上川さんについてはほとんど一匹狼であり、岸田さんのメンバーでありますし、でなおかつ石破さんに関してはですね、肝心要のことに何も決めないっていうんで、手勢がほとんどいないという不人気の人なんですよ、党内では。国民的人気はあるんだけど、
そんなにそうなんですね。
ですからその方を、幹事長というナンバー2のポストに、据えたとしても、それはあくまでもですね、選挙対策の、まあ人気取りの人事ということになってしまいます。じゃあそれで党内が抑えられるのかというと、抑えられないんじゃないかなと私は思いますけどね。
そういえば麻生さんの副総裁の任期も終わりなんですか？
終わりです。これも連続3期までですから、
なってくると、なんかここ最近ずっとね、麻生さんってこう影の総裁じゃありませんけれども、副総裁としての重しみたいなのありましたけど、逆にこの立場とかって今度誰がなるんですかね？
そうですよ。
ただ副総裁ってそんなに権限があるわけじゃないんですよ。で、まあ、盲腸みたいなもんなんです、言ってるよね。あってもなくても一緒みたいなね。
ただ総理に万一のことがあった場合にはっていうのはあるわけですよね。党の内の話はありますけども、
ね、はい、党内ではそういうことになってるんですが、ですから麻生さんの場合は、やっぱり、麻生さんの、まあ旧麻生さん派と言ったらいいんですか、今後は派閥はどうなるか分かりませんけれども、ただやっぱり手勢をそれなりに引いていますし、資金力もあるし、党内での影響力ありますから、そういった点で言うと、副総裁という肩書きが外れても、影響力はそのまま維持できる。これでやっぱり茂木さんの場合は人望もなければ力もないですから、幹事長という肩書きが外れちゃうと一気に影響力が衰えてくると。
今でもあれでしょう、個別いろいろほら、なんか若手をご飯会に誘って、でしかも須田さん、今回派閥という拘束が外れて、初めての、例えば党役員人事だったりとかね、 まあ、あるいは総裁選みたいなところになってくるとですよ、このあたりどうなんですか、なんかもう今までのやり方とは変わってくるんじゃないんですかね。
普通はですね、うん、そうなってくるとかつてあったら総裁を決めるにあたってもですね、うん、そのなんか派閥のトップに話を通して、
そうそうそう、
でその派閥の中で異論があって、あいつじゃ嫌だってお前今回はそう言わずに、うん、ね、派閥のリーダーである俺の顔を立ててなんとか頼むよと、うん、ね、お前の気持ちも分かるけれども、その代わりね、まあ、今回政権を発足したらお前にもちゃんとね、うん、見返りを出すから頼むよって、こういうことを派閥の中でやってたんですよ、
うんうんうん、
ただそれは全くなくなりますから、うん、要するに総裁を総理総裁を目指す人は個別の議員にですね、うん、働きかけをしていかなきゃならないというのが前提なんですけれども、
うんうん、
そうは言ってもですね、まあ、派閥はなくなってもなんとなく緩やかなそういったですねグループっていうのは残りますから、ね、でやっぱりそういった、若手中堅なんかの面倒を見ているベテラン議員もいますからね、
うんうん
う
ん、
そういった目に見えない形でのグループがですね、こう合唱連行していくんじゃないのかなと思いますけど ね、
だってね、若手の会と議員ね、今まで例えばですよ、まあ、例えば仮に西派っていうのがあったとして、ずっとそこについてるとしてるじゃないですか、はいはい、派閥なくなりました、たまたま今番組を一緒にやってる上泉派でちょっとカイト飯でも行こうよって言った時に、カイトは立場としてどっちについたらいいんですか、
うん、
今までの派閥のリーダーだった人と最近こうなんか頻繁に誘われてる人と、
でもカイトさんに伺いたい、これは伺いたいんだけども、はい、
うんうん、
それまで十分に面倒を見てきてくれていて、
うん、
で局内ではですね、うんうん、おそらく将来性が十分にある西さんと、
うん、
将来全くない上泉さんと一回ぐらい飯食いに行ったからって言って、うん、上泉派には入らないですよね。
一般論としてカイトどう思う？
あ、まあ、だからそこのもともとじゃあ、まあ、西さんとのそのまあ面その面倒を見てもらったその信頼関係があったら、まあ一回ご飯行ったくらいでとは確かになる感覚は
ですよね。
あ、という、あ、今のはねすごい分かりやすい表現だった、
うん、
そう、だから今あのしきりに若手を工作してってもじゃあすぐ次の総裁選であなたに投票しますかっていうと、そんな甘い世界じゃないってことなんですね、須田さん。
そうですね。で加えてですよ、うん、幹事長ポストが外れることが、ね、分かっている人に、うん、そうかけてね、
うん、
もし、総裁にならなかったらどうすんの、うん、と、
あ、
俺はどうなっちゃうのと、
そうか、
何のメリットもないよねと、むしろデメリットが大きくなるよねと
そうか、だもしかしたらやんわり断られ始めたらそういうものかっていうふうに感じればいいわけですね、
ええ、
いやすごい分かりやすかった、分かりました、では行きましょう、ええ、続いてこちらです。トヨタが65歳以上の再雇用を拡大へ、シニア世代雇用の状況は、でございます。さあ、読売新聞によりますと、トヨタ自動車65歳以上のシニア従業員の再雇用を拡大する新制度、8月に始めることが分かりました。電動化への対応や自動運転技術の開発など現場での負担が高まる中、シニアの持つ高い専門知識やノウハウ、組織運営に生かす狙いがあるということなんですが、さあシニア世代の雇用についての現状、ぜひ須田さんお願いいたします。
はい、うん、今の説明ってのは非常に前向きなというかですね、
はいはい、
ポジティブな説明だったんですけれども、
うん、
そもそもね、うん、企業の定年制ってのは60歳ですよね。
そうです、うん、
でなぜ65歳まで定年延長ないしは、再雇用制度が、うん、浸透してきたのか、民間をですね、
うん、
先に行かせる形で浸透してきたのかというと、
うん、
これは政府からの強い働きかけがあったからなんですよ、
うんうんうん
ね、じゃあなぜ政府は60歳から65歳まで雇用延長ということを企業に、民間企業、うん、そして、公務員も含めてですね求め始めているのかというと、
うん、
これでね、すっぽり抜け落ちてる視点が一つありまして、それは何かというと、うん、年金制度なんですよ、
はい、
年金制度を、将来的にも持続して維持していくという中で、かつてはですね60歳定年で65歳から、ね、年金支給というのがまあ普通の一般的なやり方だったんですけれども、ね、うんうん、年金制度そのものもですね、もちろん60歳まで前倒しすることもできるけども、75歳まで後ろ倒しすることもできますよと、
うん、
10年後ろ倒しすることできますよと、うん、10年後ろ倒しをすると基礎年金部分が約倍になりますよというような、ね、
うん
うん、そういう形でなんとなくこうどうなんでしょうね、後ろ倒しにしてほしい、後ろ倒しにしてほしいというね、
うん、
状況に持っていこう、今誘導しようという方向になってるわけ。なぜかと というと、うん、年金制度そのものが今非常に厳しい状況になってるから、で、65歳から全員がですねもらい始めるととてもじゃないけれども、うん、年金が、支給できなくなるんではないかというね、うん、今状況になってるわけなんですよ、はい、ですからなるべく長く働いてもらって、はい、うんで、うん、年金の受給年齢を引き上げていくというのが国の方針なんですね。
あの働く側とするとね、今ね例えば65を超えても元気な方っていらっしゃるじゃないですか、はい、自分自身も含めた時にそうだろうなとなった時に、やっぱりこの生きていく中でねやっぱり週に、なんだろう、こうまだ仕事があるっていう状況っていうのはいい意味で考えるとプラスになるような気はするんですけどもね、そのもちろん年金の話あるんですけれども、
はい、もちろんそうなんですよ、ですからね、そういった点で言うと人生100年時代という中で、そうそう、はい、じゃあ一体、自分はいつまで働くのかっていうね、はい、ところを考えてみたときにもちろんやりがいとかねそういうのもあるでしょうけども、そうそう、うん、ただその一方でね、今どうなんでしょうね、これ本音ベースで言うと、はい、もっともっと働かなきゃならないだろうな、70歳ぐらいまで働かなきゃならないだろうな、なぜならば、老後の資金が心配だからという人がだいぶんじゃないのかなと私は思うんですよ。
そうなんですよね、
ですから、かつてだったらね昭和の時代だったら、うん、その老後の心配なんかしなくていいから、お前今ある目の前の仕事を一生懸命やれよと、退職した後は退職金もあるし、年金もあるんだから、今頑張って仕事やれというのが、まあ、昭和の時代の働き方だったんですけども、もう会社を面倒見ないし、年金もちょっとどうなるか分かんないから、もっともっと働けって、これは筋が私は違うんじゃないのかな、
そのあたりの話、CM 挟んでさらに、お話聞いていきたいと思います。
上泉雄一のエーナー、 MBS ラジオがお送りしています。
まあ、しかし70歳まで雇用というのもこれトヨタさんだからできるっていうのはどうかでしょうね、あるんでしょうねやっぱりね、須田さん
まあ、そういう、ね、人事体制を組めるということで、ですからあの中小零細企業がね、やっぱりこういう体制を整えていくっていうのは、やっぱりきちんとした利益を上げていかなきゃならないし、
そうでしょうね。では須田さんで今おいくつでしたっけ。
私今年62ですね。
あ、したらもうサラリーマンだったとしたらもう定年迎えて、いわゆる再雇用シニアという中ですけれども、だってまだ元気でしょ須田さん。
まあ、元気ですね。ただ、うん、あのどうなんでしょうね、周りの、ね、同期の連中はですね、まあ、やっぱり再雇用してそれを選択する人もいれば、あの農業やるぞとか ね、ね、作家になるぞとかね、いろいろとやっぱり第二の人生っていう選択肢がいろいろと出てきてるのも事実なんですよね。
そうですね、まあ、ともいえもしどこかでこう70超えてもね、なんか、あ、まだ働き口があるんだとなってくると、あのちょっとまあまあまだ元気もあるし、年金のことを考えても将来のことを考えても、今ここでもうちょっとしっかり給料欲しいなという方もあるでしょうからね、お気持ちとして考えるとね、
ですからその選択肢がね、やっぱり働き手サイドにあればいいのかなと私は思いますけどね。
そうですね、まあ、65歳以上まだまだお元気ですからというところでございますが、では続いてこちらでございます。さあ、プーチン大統領5期目がスタートいたしました。就任式で見えた各国の考えはどうでしょうか。読売新聞によりますと、今年3月のロシアの大統領選挙で再選を果たしたプーチン大統領、7日モスクワで就任式に臨みまして、通算5期目の大統領に就任したことを報じました。この就任式、日本、アメリカ、EU 加盟国の大半出席しなかった一方で、フランスやギリシャなど一部の国は代表を派遣するなど国によって対応分かれていましたが、それぞれの国の思惑、ぜひ須田さんにお聞きしたいと思います。須田さんお願いします。
はい、あのやっぱりここで注目していかなきゃならないのは、やっぱりフランスの動きですね。やっぱりあの EU のですね、ヨーロッパのリーダー国、ドイツと並んでのリーダー国ですから、そういった意味で言うとフランスの動きというのは非常に大きな影響をもたらしてくるんですけれども、ただあのこういったフランスに関するですね、情報ってのはほとんど日本国内に入ってきてないというのは実態なんですよ。どういうですね、ことが国内で議論されていて、フランス国民はどういうような思いを持っているのか、あるいはそれを受けてマクロン大統領はですね、どういう動きをしているのかというのが これ全く見えてこなかったんですが、例えばね、こんなちょっとエピソードをご紹介させていただきたいんですが、あの2016年4月というのは何かというと、あの EU とウクライナの間の連合協定っていうのが結ばれるような、そういう状況だった、そしてですね、もうこの時にはですね、ウクライナでは東部の親ロ独立派との紛争が真っ最中だったんですね。
2016年だわ、はい、
まあ、事実上のですね、ロシア軍とおぼしき、そういう武装勢力がですね、独立を目指してですね、ウクライナ軍と、紛争状態にあったというのがこう2016年なんですよ、でこの時にですね、にもかかわらずマクロン大統領ですね、まあ、バカンス先にですね、プーチン大統領を招待しているんですね。
あ、そうなんですね、はい、
で大歓迎しているんですよ、でそういった中でですね、こう記者団に、マクロン大統領はこういう言葉を投げかけてるんですね、ロシアは心底ヨーロッパである、私たちはリスボン、つまりポルトガル西の端ですね、ヨーロッパの、から、ウラジオストックまでのヨーロッパを信じている、私たちは EU とロシアの安全保障と信頼を再構築しなければならないという言い方をしてるんですね。
はあ、ということはあれですよ、あのユーラシア大陸の北半分はほぼね、ヨーロッパだってことですね、今 あの発信の仕方でするとね。
そうですね、でなぜそういう言い方をしたのかというと、フランスにとってロシアっていうのは伝統的なですね、パートナーの国なんですよ、ね、経済的な、結びつきも強いですし、文化的な結びつきも強いということで、そういった意味で言うとですね、こうヨーロッパの置かれている状況というのは特にフランスなどはですね、まあ、言われているようにアメリカやイギリスなど英米ですね、イギリスやアメリカなどと違ってですね、そことは一線を画した状況、まあこれは陸続き地続きというね、そういった状況も反映してるんでしょうけども、そういった意味で言うとですね、フランスは特にフランスはヨーロッパの中でもですね、決定的にロシアと決裂するというね、そういう思惑っていうのはないんですよ。
そうなんです。また今習近平さん行かれましたけど、中国とも先週お話伺いましたが、また独自の、立ち位置ですもんね。
そうなんですね、ですから何かね、日本でこういった情報が伝わってくると、要するにフランスは反米だからとすぐ烙印を押してしまうんですけども、そうじゃなくてヨーロッパ中心主義でヨーロッパにとって、どう動くことが一番ベストなのかっていうところを常々考えているというね。
これ例えばでもね、こう EU の中でフランスがちょっと浮くみたいなことはないんですか？
そういった意味で言うと、イギリスとはやっぱり対立する立場にあるけれども、そもそもイギリスは EU ではありませんから、そういった点で言うとですね、やはり、フランスがある種こうリーダーシップを発揮しているという、そういう状況になっているね、ですから、フランスの国内世論といったらいいんですかね、国内で、流れている、認識の仕方というのはですね、ヨーロッパ EU 諸国の本音というのは、ウクライナよりもロシアなんだと、大事なのはと。
はあ、そうですか、なるほど、はい、
ただそのロシアがですね、非常にこうなんて言ったらいいんですかね、まあ言ってみればこう近代のですね、国際法を無視して、行為をしているということに対しては深い懸念を持っているんですが、心配はしてるんだけども、だからといって、決定的にですよ、ロシアと対決をするという今状況に、それはその見方が甘いんだっていう指摘ももちろんあるの分かりますよ、ロシアはそんな国じゃないという、いうふうな指摘もあることも分かるんだけども、EU 諸国の本音としては、まあ、そのロシアとですね、決定的な対決を望んでいない。ただね、これはどうなんでしょうね、第二次世界大戦の反省っていうのが反映されてるんだろうかどうなんだろうか、つまりどういうことかというと、ヒットラー率いるナチスドイツの増長をどんどんどんどん許してしまって、第二次世界大戦を再発させたくない、また世界大戦みたいな状況にしたくないということで、ナチスドイツに対して情報を譲歩を重ねた結果、結果的に第二次世界大戦に呼び込んでしまったというような状況というところも、一つは考えとしてはあるんだろうと思うんですね。
まあ、本当に地政学ではありませんが、こうそれぞれ置かれている国のある位置だったりとか、経済的政治的な結びつきっていうのは、そうですね、まあ、その国にしか分からない事情というのはあるでしょうから、我々とはまた少し違うところとあるとは思うんですけれども、そのあたりを見ると、今の須田さんの話を伺うと、フランスが何らかの形で代表団を出した、あるいはギリシャが出したっていうのは、そのあたりヨーロッパ 般の置ける立ち位置みたいなところってことなんですよね。
そうですね。ですからともするとですね、やっぱり先ほどの繰り返しになりますけど、日本にいるとですね、アメリカを中心とする海外のですね、そうですね、そういった、はい、情報といったら認識が広がってくるんで、なるべくね、この番組ではそういったヨーロッパの、はい、認識とか、はい、情報発信というのもちょっと取り上げていきたいなと思うんですけどね。
後半戦ではそのスタさんにフリージャーナリストのスタさんが語る報道の自由度というところの目線から今度は話を伺っていきたいと思います。後半戦もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝取れニュースをご紹介。まずは政治の話題からです。
はい、
読売新聞によりますと、自民公明両党による政治資金規正法改正に向けた昨日の実務者協議では、政策活動費の支出と公開と、パーティー券購入者の公開基準額の引き下げの必要性で一致したものの、具体的な方策については結論を持ち越しました。
このあたりのお話もですね、須田さん後ほどお伺いいたしますけれども、さあ一方で本当にここで自民党公明党ともにですけれども、しっかりした案を出さないと本当に政治不信というのはますます広がっていきます。ただ今出てるところで言うと、そんな風になっていくのかなというのを感じますね、これはね。
続いてのニュースはこちら。毎日新聞によりますと、水俣病の患者被害者らが今月1日に伊藤慎太郎環境大臣と懇談した際、環境省職員が被害者側のマイクの音を発言中に切った問題で、伊藤大臣は昨日午後、熊本県水俣市で患者団体の関係者と面会し、直接謝罪しました。
我々でもね、お話を3分以内で喋ってくださいっていうと、はい、なかなかこれはね、タフな作業で、特に我々もなんかいろんな会社の方にそういうレッスンとかもさせていただくんですけど、自分の思いを時間内にまとめるって大変なことだと思うんですよ、はい、しかもご年配の方でもらっしゃるし、そこに自分のやっぱり奥様亡くされたっていうね、思いがあった時にそれをね3分でっていうでとなってくると、この委員会の仕組み自体がこれで良かったのか、はい、もちろんその記事の進行もあるでしょうし、それをまた一方的にね、時間が来たんでって言って切っちゃうのもとなった時に、じゃあ国は本格的にその方たちに対して救おうという思いがあるのかっていうことになりますよね、このあたりっていうのは。もっと柔軟な運用もそうでしょうし、一方でその委員会の在り方っていうところもね、ちょっとこと考えた方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。
はい、続いては行方が気になるこちらの話題です。朝日新聞によりますと、トランプ前大統領の口止め料をめぐる事件の裁判で7日、不倫相手とされる元ポルノ女優のストーミー・ダニエルズ氏がニューヨークの裁判所に初めて出廷し、トランプ氏との性的関係について詳細な証言を展開しました。トランプ氏は関係を持ったこと自体を否定し、無罪を主張しています。
さあ11月の大統領選挙に向けていくつか抱えている裁判の一つ始まったということなんですけれども、一方でですね、大統領退任時に前大統領が機密文書を持ち出した事件というのは、これ後半ずっと伸びてましてですね、期限を定めず延期ということで、なんなら大統領選後にもということがあるんですけども、このあたりの駆け引きに行っていったらどうなってるんでしょうかね。
続いてのニュースはこちら。産経新聞によりますと、日本維新の会の中条きよし参議院議員は昨日、週刊ポストに自身が年利 60% で知人男性に1000万円を貸し付けたと報じられたことに関して、1000万円を貸したことは認めた上で、年利 60% については事実無根と否定しました。国会内で記者団の取材に語ったもので、同席した藤田文武幹事長は週刊ポスト側を名誉毀損に当たるとして法的措置を検討する考えを示しています。
これ週刊ポストの記事を発端に今回にも出てきたわけなんですが、これが仮に週刊誌側が報じる通りだったとするとどえらいことですし、中条氏はこれ否定しているということで、法的措置もということなんですけれども、さあ実際これどうなっているんでしょうね、このあたりというのはね。
続いてはこちらの話題です。日刊スポーツによりますと、敷島製パン広報室は昨日、パスコ東京多摩工場で生産した超熟山形5枚スライスに混入した異物に関して、小型のクマネズミであることが判明いたしましたと明かしました。敷島製パンでは異物が混入した商品と同じラインで生産した超熟山形5枚スライス、 超熟山形6枚スライス合わせておよそ10万4000個を自主回収すると発表しています。
あ、これあの食パンからですね、まあ、こういったものが出てきたというと買われたか大変びっくりされたと思いますし、まあ、一方でこれどうしてこの小型のクマネズミなるものが混入したのかっていうところがまだオフィシャルな、ね、リリースがないので分かりませんけれども、まあ、まずはその原因しっかり究明することですし、まあ、健康被害出てないことももちろん第一ですしということですけれども、今後そのパスコさんね、敷島製パンさんの広報室の対応が、ね、問われるところですね。これはね、
続いての話題はこちら。読売新聞によりますと、トヨタ自動車が昨日発表した2024年3月期連結決算は、本業の儲けを示す営業利益が5兆3529億円と日本企業で初めて5兆円を超えました。
いや、もう本当にハイブリッド車が非常に好調だということ、もちろんこれ円安も追い風となってということなんですが、ほんとすごいですよね。でもあの昨日もコメントであったように、この出た利益というものをしっかりとどういうふうな形で、二次受け三次受けというところに含めて伝えていくのかというところ、はい、それから、今後の来るべきその EV 社会に向けての投資みたいなところになってくるということなんですけれども、いやそれでもやっぱりすごいな、本当に絶好調、はい、ですよね、
ですね、
はい、うん、
続いてはプロ野球の話題です。スポーツニッポンによりますと、昨日甲子園球場で行われた阪神対広島の試合は3対1で阪神が2連敗という結果に、うん、2位巨人とは 0.5 ゲーム差で、6チームが 2.5 ゲーム差以内という大混戦になっています。
まあ、あの2カード連続で負け越しということになったんですが、その前が非常に好調でしたから ね、
そうですね、
この好不調の波をこ うまくやっていきながらなんですけど、はい、それでもやっぱり首位を守ってるってのはやっぱ岡田さんならではじゃないかなと思いますけども、